はい、どうも沢田信也です。今回お会いでいただくのはですね、ポッドキャスト番組、ペガスギのペガさんと、
ペガです。
ボンクラスギの佐藤一さんです。
はい、佐藤一でございます。よろしくお願いします。
お願いします。
ちなみにうちの番組は狭すぎ浅すぎ。
狭すぎ浅すぎ。すごいですね。
ひどい番組ですね。はい、そんな感じでね。
はい。
一旦番組終わりましたけど。
終わりましたね。
まだ始まったっていうことで。
始まりましたね。
もうこっから完全ネタバレで。
はい。
映画見た人が聞いてるという前提で僕は話をしていきたいなと思います。
はい。
はい。はい。何から話していきましょうかね。あ、そうそう、映画の内容についての考察とか。
うん。
例えば、映画批評としての、なんか、作品の方が良かった、あれが良かったっていう話だね。
はい。
うちは、取り扱っていませんので。
そうですね。
そういうのは、他の番組に委ねますから。基本的に狭くて浅い奴らは、何が面白かったか、自分がどう思ったかっていうとこだけをこう喋る番組なんで。
はい。
そこら辺はちょっとご了承いただきたいなっていう感じでね。はい。始めさせていただきたいなと思うんですけど。
はい。
まあ、何から喋りましょうかね。あ、面白かったね。怖すぎね。
いや、面白いですよ。
ただ、これ何から話、そうね。まずね、あれから話しましょう。この映画ね、基本的にジャンルホラーじゃないですか。
はい。
なので僕はすごい敬遠してたっていうところがあったんですけど。
うん。
ホラーじゃな、いや、違うな。ホラーじゃないって言ってもよくないですよね。
難しいですね。
ペガさんがね、こ全部見終わった後にペガさんがね、これ怖くない、怖いけど怖くないんですって言った意味がやっとわかったんですよ。なるほどなと。確かに表現としてあの時点ではそういうしかないよなって話なんですよね。で、なんか、確かにスタート時点ホラーなんですよ。
うん。
でも最終時点はちょっと、でも最終時点もホラーって言ったらホラーですよね。
うん。
ホラーって何なんですか？そもそもホラーって何なんですか？
あれ、それはザトウイチさんの方か。
え、僕ですか？
映画に詳しいザトウイチさんに聞きましょう。ホラー、ホラーって何なんですか？
人がいっぱい死ぬ映画。
いや、違うんですよ。戦争映画もホラーになるじゃないですか。それ
まあ、一種のホラーですけど。
まあまあね。おそらく単純に考えたら恐怖映画ってことやと思うんですよ。
はい。
まあ、そういう意味ではね、最後まで恐怖は恐怖やったと思うんですけど。
はい。
なんかね、僕個人的な印象としては、ホラーって言われたら、日本の映画は心霊映画。
はい。
アメリカの映画、海外の映画はスプラッター。はい、モンスター映画。はい、それがまあ、ざっくりと言ってホラー映画っていう言葉を聞いて連想するものなんですよね。
はい。
で、今回のこの怖すぎも、その、入りは心霊映画的じゃないですか。
うん。
ただ取り扱ってるのが、まあ、都市伝説、なんか酒女とかから始まるんで、はい、なんか若干その妖怪的なところも入ってはくるんですけども、まあ、その、作品の体裁としては心霊映画のそれじゃないですか。
はい。
だから完全に僕のあかんポイントなんですね、それって。その心霊映画っていうのが。
うん。
はい。
幽霊って怖くないですか？
怖いですよ。
僕の言った A に対して B っていう答えだけをするのやめてくださいよ。なんかね、子供の頃僕ね、すごいトラウマがあって、
はい、
うちの家、リビングにしかテレビなかったんですけど、
はい、
うちのおかんがそのリビングにしかないテレビで、ようホラー映画を見てたんですよ。
はい、
で、ホラー映画、当時やったら、まあ、13日の金曜日とか、
はい、
エルム街の悪夢とか、
はい、
80年代の名だたるホラー映画とかがよくね、テレビでまだ全然やってた頃なんですよね、あの頃って。あと、サスペンス、スリラー、
うん、
あとその心霊系の映画とか、要はなんか怖がるような映画がすごい好きやったんですよ、うちのおかんが。なんか知らんけど。はい、で、それを見て、おかんは別に怖がるわけでもないんですよね。ああ、ゾッとするわ、ぐらいの感じなんですけど、
うん、
隣で見てる僕はね、もうごっついビビりながら見てたんですよ。
めっちゃ怖いですよ。
で、当時はまだ自分の部屋がなかったから、
うん、
自分の部屋に戻ることもできず、眠たくなったら、そのテレビのある部屋で寝てたので、うん、おかんがホラー映画を見てる横で寝なくちゃいけないんですよね。寝れるわけないじゃないですか、そんな感じで。だからすごいね、毎日ビビらされてたような感じなんですよ。
はい。
しかも、なんか、夏休みになったらですね、なんかお昼のね、関西でいうところの読売テレビではですね。
はい。
なんかあなたの知らない世界っていうね。
ああ、もう、はい、ありましたね。
心霊特集番組を夏になったらやっとったんですよ。
ああ、はい、はい。
またうちのおかんそれ好きで。
はい。
それずっと見てたんですけど、僕も 夏休み真っ盛りの昼間なんか、外暑いからね、家おるわけやから、はい、しかもお昼時でご飯食ってる時やから、
はい、
もうみんなしゃあないですよね。
はい、
で、なんか、なんやろな、俺絶対抵抗したはずやのにな、俺見たくないとか言ったはずやねんけど、うん、なんか知らんけど、ご了承されて絶対ミスされてた感じなんですよ。
めっちゃ好きですよ。
で、その時に植え付けられたトラウマが、よくね、あなたの知らない世界って今となっては、現実の話なんか何なんか分からへんのですけど、
はい、
なんか視聴者からの投稿、
はい、
はがきをもとに再現 VTR が、
そうそうそう、
作られて、
はい、
こんな怖いことがいましたよ、みたいな、エピソードを淡々とこう、配信していくような番組なんですけどね。
はいはい、
で、大抵、そこに出てくる再現 VTR のエピソードの話が、私たちは、旦那と子供と三人で仲良く幸せな生活をしていました。あの町に引っ越しするまでは。
え、
そんな入り方なんですよ。で、大体、なんか、新たな土地に来た家族が、理不尽な霊現象に悩まされるっていうエピソードが多かったんですよね。で、しかもね、なんかね、原因とか不明のまま終わっていくんでしょ、大体。
ああ。
なんか、新しく引っ越してきた家に住んでたら、なんか、毎日なんか物が違うところに移動しているとか、
はい、
最初は不思議、何も思わへんかったけど、あまりにも頻繁に起こるから不思議やからって。でも別にそれの原因が何かとか別になんか追求しないんですよね。
うん。
で、たまに霊能力者とかにも見てもらったらすんねんけど、
うん、
なんか、良くないとか言われたりして終わりとか、ひどくなったら霊能者の能力で何ともならへんかったらするし、
うん、
なんつうんですかね、基本的に何もしてない一般家庭の人たちが、霊によって理不尽な目に遭っていくっていうエピソードがすごい多かったんですよ。でひどくなったら、なんか、
うん、
なんか霊に取り憑かれたんか知らんけど、みるみるなんか痩せこけていって顔が青白くなって、よく目の下にクマとか、ね、塗るメイクとかあるじゃないですか。あんな感じになって、元気だったあの人の姿は、今となっては、一ミリも見ることもできず、彼はまだあのままなのですとかね。何もオチがないまま終わってたするエピソード結構多かったんですよ。
結構投げっぱ多かった
ですね。投げっぱなし多かったんですよ、で、そのエピソードが終わった後に、あれなんだ、2位ぐらい終わってそもそもあれ誰なんですか？
あ、多分放送作家だと思うんですけど。
なんか、心霊研究家みたいな肩書きついてましたけど、
はい、
放送作家なんですか、あの人。
商店の放送作家も確かやってたと思うんですけど、
ね。マジで？なんでそんなやつがそんなことしとんの、はいあいつのせいでだいぶなんかこう、僕はトラウマを植え付けられたんですけど、なんかね、ニークライアもね、なんかね、
はい、
なんか淡々としてるんですよね、なんか。
はい、
なんかしゃあないっすね、みたいな感じで。
しゃあないっすね。
そういうこともありますよね、みたいな感じで、その、掘り出しっぱなしにされた怖さを解決する方法がないまま終わっていくんですよね、毎日毎日。誰によって植え付けられた僕のトラウマは、調子こいとったら、幽霊に狙われて取り殺されるっていうトラウマ。
はいはい、
植え付けられてしまったんですよ。
はい。
はいはい。
で、その結果僕は、なんか、子供の頃なんか、ちょっと何か嬉しいことがあっても、喜ぼうとしても、ここで喜びすぎたら、幽霊に狙われるかもっていう、恐怖心が勝ってしまって、あまり物事を喜べない人間だったんですよ。
めっちゃ影響を受けてるじゃないですか。
いや、ほんま、これはね、マジの話、完全なね、トラウマになりましたよ。で、よく僕大人になってからね、なんかあんまり感情を顔に出さないよねって言われるんですよね。
うん。
ああ。
ベガさんなんか僕と会ったりしてるからあれなんですけど、うん、僕そんなにテンション高ならへんじゃないですか。
確かに。
なんか落ち着いてるでしょ。
そうですね。
あれなぜかっていうとね、はしゃぎすると霊に取り殺される
から。いや、今でも。
いや、でもね、そのトラウマが解消され始めたのはほんと最近で、ここ数年の間で、
はい。
結構ね、根深いところで無意識下では、そのトラウマがめっちゃあったんですよ。
ああ。多分、あなたの知らない世界か、ちょっと別の番組かは覚えてないですけど、心霊番組があった時に、
はい、
最後の締めで、
はい、
こういう怪談話をやるのは今締めだっていうのをすごい覚えてるんですよ。
はいはいはい。
結局、悪いことをしてると最後にはこうなるよっていうのの、うん、例として出てるんだよ、みたいなのが、すごい覚えてるのがあったんですよね。
はい。因果関係があった結果何かなってる感じ、
はい、
まあ、それやったら納得いくんすよ。その何か自分が悪く、はい。あ、そのエピソードもよくありましたよね。何か例えばその、 子供ってなんか、こう、無慈悲やから、はい、虫とかよう潰すじゃないですか。
はい、
なんか、
はいはい、
カエルとかにもパクチクレーで破裂させるとかよく聞く話でしょ、はい、ああいうことしてたら、なんか、右手がカエルになってたとかね。
はい、
そういうホラー漫画とか昔、はい、なぜか知らへんけど、小児科の本棚とかあったじゃないですか。
小児科に。
なんか病院行ったら絶対本棚にホラー漫画なかったですか？
ありましたね。
全然関係ないけど、僕、あそこで、恋だめに落ちて虫になっていくやつの話の漫画とか、見て
みて。怖すぎ
る。トラウマになって、で、大人になってからいろいろ調べたら、2チャンネルでも結構トラウマ漫画みたいなスレッドがあって、そこで結構有名やったんですよ。ああ、みんなやっぱり同じ時期の同じのを見とんねんなとか思う。ある意味ね、そういう意味ではね、心霊、調子こいてたら心霊に取り憑かれて殺されると思ってんの僕だけじゃないかもしれないですよ。
なるほど、ね。
あの当時あなたの知らない世界を見た人はね、みんな思ってるったかもしれない。
はい。あと元ネタで歌舞伎とかも落語とかでも結構怪談話そういうの多いですからね。人殺して結局自分がたたり殺されるみたいな。はい、
あ、そう。たたりね、たたり。やっぱ日本独自の概念としてたたりがあるじゃないですか。
はい。
でこの概念ってアメリカ人か分からへんのでしょ、たたりとかって。はい、なんか昔なんかアルファベットでたたりっていう映画ありませんでした、
ね、ああ、ありましたね。
なんかありました
ですか。
あれ、なんか日本人特有の概念なんでしょ、たたるっていうのがね。
ああ。
で、なんか、
はい。
で、そのあなたの知らない世界で出てくるエピソードって、その何かをやった人に対してたたるんじゃなくて、全然関係のない幸せな家族が、昔からの自爆霊にたたられたりしてるんですよ、
はい。
そういうのを見てるから、もう、俺からしたら幽霊イコール理不尽極まりないんですよ。
うん、確かに。
そういうのがあったから、より一層ホラー映画っていうのがもうすごい見れなくなってしまって。
うん、
ある意味その、スプラッターとかの方がね、見れてたんですよ。
はい。
だってあれ完全なフィクションモンスターじゃないですか。
はい。
ただあれも年を追うごとにSFX の技術が向上しすぎてて、
はい。
あまりにもグロくなりすぎてしまったので、
はい。
別の意味で見れなくなったっていうのがあるんですけどね。
お
ー。単純に怖いっていう。ビジュアルが怖いっていう。
は
い、ショッキングすぎて怖いっていうのが
いや、僕逆ですね。
逆とは？
昔のフィルムの方がチープすぎて余計に怖いというか、うん、なんですかね。間違ってスラッシャーフィルム本物見ちゃったみたいな。
ああ、はいはい。でもだって、ドーン・オブ・ザ・デッドでゾンビが食ってるお肉って生にソーセージじゃないですか。完全に、まあ、完全にソーセージでしょ。なんかね、いや、まあまあ、まあ、確かにね、雰囲気としては本物か偽物か分からんクオリティっていう意味では怖いと思うんですけど、
うん、
内臓の造形とかが、
はい、
本物に近いじゃないですか、最近。
今はそうです。
そういう意味で怖いんですよ。はい、脳みそが爆裂したら、どういう飛び散り方するやろうってことを本気で考えるでしょ。
はい。
だから、おそらく本当にこう飛ぶだろうみたいなシミュレーションで作るじゃないですか。あれが怖くてね、はい、本物すぎて。そういう意味でスプラッターちょっと怖いんですよね。うん、ダトリさん、ホラー映画は平気なんですか？
あ、でももう年取るとちょっとこの死に方嫌だなってのを真剣に考えちゃうんですね。
そうでしょ。
ええ。
それも年齢のせいやと思うんですけど、
はい、
死ぬ方に無駄に肝臓移入をしてしまうんですよね、最近。なんか、昔やったら、言ったらホラー映画で被害になる人間って、ある種自分じゃない他人やから、
はい、
一言で見れてたんですけど、
はい、
なんか年をとって、なんか共感性が高まってきたのか知らへんけど、
はい、
なんか死ぬ時にすごい怖いんですよね、なんか嫌やな、はい、普通に嫌やなってめっちゃ思ってしまうんですよ。やっぱりその若い時に比べたら、その死生観とかもちょっと変わってくるじゃないですか。
はい、
生きるってなんだろう、死ぬってなんだろうとか考えてくると、
はい、
別にホラー映画に限らずなんですけど、やっぱ物語の最中に無念な死を遂げた人間って、こいつどんな人生を辿ったんかなとか、
うん、
死ぬ間際に何考えて死んだろうとかめっちゃ考えてまうようなって思ったんですよね、はい。そういうのもあって、辛くて見れないみたいな感じですよね、うん、ホラー映画。
うん、
何の話してましたっけ？ホラーってなんだって話ですよね。
うん、
だからホラー映画はまあ言ったら恐怖映画なわけですよ。
うん、
で恐怖って一体何やって言ったら、その僕からすると、まあ、理不尽な未知なるものなんですよね。
うん、
その、何もしてないのになんでたたられなあかんのみたいな、
うん
で。しかもなんか最悪死に直結するわけですよ、それが。
うん、
その、何もしてないのにげっそりとしてて死ぬっていうね。でそういうのがあって、なんつうんですかね、それプラス年とともに共感性が高まって、死ぬこと自体に怖さとかを感じるようになってきたから、もうより一層ホラー映画からもそうになっていったんですよね。
うん、
で、怖すぎもそういう映画やと思ってたから僕はすごい見れなかったんですよ。
はい。
うん。
一番最初の話戻りますけど。
はい。
でも蓋を開けてみたら、なんかそういうのじゃないっていう。あれの、うん、あれの感情の、なんていうんですか、表現方法がすごいわからへん。すごい不思議な感じでしょ、なんかこの子が好きな映画見てる時の、うん、ドライブ感って、なんか。ペガさんとかってどこで、どう思ったんですか、なんか。
じゃあどこでどうっていうのがね、これまた、その作品によって違うっていうか。
なんかね、そのペガさんの話を僕先に聞いてるじゃないですか。
はいはい。
ほな、その、工藤 D が、
はい。
その幽霊という、幽霊とか妖怪とか都市伝説、未知なるものに対して、
うん、
物理的な暴力で対抗するところが、まあ、そこは面白いと。
そこは大好きですね。
そうでしょ。で、そこは作品のエッセンスとしてすごい重要なところやし、僕もそこは、なんていうんですかね、すげえななんですよ、単純にすげえな。
うん、そうそう。
だからといって、ホラー映画の心霊会議風なイメージっていうのは拭えなかって、
うん。うん、
でも、ファイル3を見てるときにはもう完全にその意識じゃなかったんですよね、なんかね。
うん。
でも、カッパもね、カッパでね、普通に怖かったんですよね、あれ。
うん。
そうですよね。
あ、でも、なんか、なんやろな、作品に対する印象変わってきたらやっぱ3かな。
あー。結構そういうお客さんいるらしいですね。牛安監督も言ってましたけど。う
ん、なんかね、それまでは、まあ、地域住民の取材とかあったじゃないですか。
はい。
はいはいはい。
あれがまだね、なんか、ちょっとリアリティ増すんですよね、なんか。
うん、ありますね。
でもカッパの話になった時に、うん、鈴木。
あ、出た。
鈴木が実は陰陽師やったっていう話になった際に。
ありましたね。
急にフィクション性が強くなったんですよ。え、マジでみたいな話になって。
修行してましたよね、修行。
そうそう。あれえ、お前そんな過去あったんやみたいな感じで。
悲しい過去。
しかもその、魔法陣を書き始めた時に、
はい。
すごい漫画色がめっちゃ強くなってしまって。
でしたね。
で、そっから意識変わったかな。で、不思議やったんが、あれ、下手をしたら、冷めると思うんですよ。
わかります。
え、なんなんそれってなるでしょ？だって、こっち心霊ビデオやと思って見てるわけやから。
うん。
言ったらそんな、陰陽道を、
はい。
あんな漫画みたいに使う人間って、非現実すぎるじゃないですか、僕らの日常の延長上からすると。
うん。
で、急になんか、フィクション性が強くなって、本当やったら冷めてもええのにも関わらず、結構あそこのタイミングではね、めっちゃ見入ってたんですよ、なんか真剣どうなるんやろ、思って。
僕もそうですね、やっぱり。
で、なんか、あれも不思議やったんが、鈴木が一生懸命、陰陽道でわーって呪術やったのに、
はい。
工藤 D が実は呪いの髪の毛なんで呪術道具を持ってて、
あ、持ってましたね。
あれでやったんだよ、みたいな感じになった時に、
うん。
もうその、お話の中の設定自体無茶苦茶じゃないですか、もう。あれ不思議よな、なんか、冷静に考えてあそこで冷めてもよかったのにな。逆にあそこ、これからどうなんねやろっていう期待感がめっちゃあったんですよね、なんか。
燃えるとこですよ。
そうそう、これやって。これでカッパに意志報いることができるみたいな感じで。
そうそうそう。
あれすごい不思議ですよね、なんか。で、そこでうまく僕の意識がシフトチェンジしたから、
うん、
4以降はもうジェットコースター張りですよ。多分3の底がジェットコースターでいうところの一番高いところでしょうね。
うん、
あとはもうガーって下って勢い下っていくだけの感じで。
うん、
まあ、あの感じすごい不思議やし、まあそれがあったらおそらく、ね、創作フィクションを作る側のクリエイターとしての腕の見せ所なんやろうなと思うんですけど。
うん、
ザトイズさんとかでどういう目線で見てたんですか？
なんていうんですか、初期白石監督作品で、
はい、
暴力人間っていうのがあったんですよ。はいはい、自主制作で、
はいはい。
で、我々その頃から見てたんですよね。
うん、
で、ちょっとわかりづらいと思うんで話しますと、
いい、
まあ、その当初の恐怖の描き方が、
うん、
タランティーノっぽいっていうか、
うん、
なんか閉ざされた空間におっかない人がいて逃げられない状況なんですよ。
はいはい、
で暴力人間でそういうのが、まあ、そういう原型があって、まあ、元ネタがありふれた事件っていう映画があるんですけど、
うん、
で、そのおっかない人の原型が今の工藤になってる感じです。うん、で、一応、バチ当たり暴力人間って、プロに白石さんがなってから、
はい、
宇野さんとか大迫さんとか、まあ、我々の関わってる明美列車君とか村上の奥さんも共演した、あれですね、ケイ・ウェスト監督って同じ映画研究部の同期の、
はい、
今 AV の監督さんやられてる。
あ、はい、あれですね、 ザトジさんと白石監督の関係でちょっと話してた方がいいかもしれないですね。
そうですね。一応あの映画研究部の先輩後輩という形で、おりまして。
もう面識のある、まあ、まあ、もうお友達じゃないですけど、僕たちみたいに向こうの人の世界ではなくて、ちゃんとこう地続きの世界の延長所にいる人なんで、ね、白石監督が。
はい。
はい。
で、まあ、プロになった時にバチ当たり暴力人間っていう、もう一回、なんですかね、リメイクというか集大成みたいな形で作ったんですよ。はいはい、で、その当時持ってた、白石さんの引き出しっていうのはフェイクドキュメンタリー、はい、あとバイオレンス、
はい。
それが最終的に集大成にしたのはそのバチ当たり暴力人間だったんですけど、
はい、
そっからの新機軸で、
うん、
怖すぎに、行ったっていう印象があるんですよね。
はい。
あと、ま、POV という手法も、ちょうどそのぐらいかな、もう融合できたのが怖すぎだったなっていう印象があるんですよね。
うん。じゃあ、あれですか？どうなんやろな。まあ、ある意味知り合いが作ってる映画ですから、
はい。はい、
めっちゃビビるとかってないんですか？
言
ったらもうその作家性とか知ってるわけやから。
あ、でも、まあ、なんて言うんだろう。最初の頃はやっぱり、あ、白石さん作ってるなーで思ったんですけど、やっぱり作品に引き込まれるとそれ忘れちゃうんですよね。
ははは、
やっぱりドーンっていきなり音をするとビクって、うん、普通のお客さんと同じく、びっくりしますし。
うん、
どうだろうな。あ、まあ、パート1とかファイル1ですかね。
はい。
あれに関してはちょっと我々のポッドキャストやってる場所があるんですけども、
はい。
現場のすぐ近所なんですよ。
いや、あれも、あれなんですよね。投稿者の片割れが村上ロックさんなんですよ、ね。
はい。
あれも僕、ポッドキャストではね、お名前聞いてたから、はい、
うん、
もう一回あの時の白石監督出演された回聞き直して、はい、あれ村上ロックさんやったやんか、もう。はい、
まあ、ちょっと、ファイル1に、1に関してはちょっともう近所じゃないってツッコミがあったんですけど。
ああ、もうそれはまあ、しゃあないですよね。
ロックさんじゃないと思ったんですけど、
ね。まあ、身内あるあるやから、しゃあないですよね。
うん、まあ、それ以降はやっぱり真剣に見ちゃいますね、やっぱり。あともう、ファイル4ぐらいですよね、やっぱり一番来たのが、
僕
の
中で。あれはすごかったですね。
うん。
だからその、ファイル3の最後に、
はい。
まあ、ちょっと根底にある物語が動き始めるじゃないですか。
はい。
沼の中から優子出てくる。
はいはいはい。
あれではドギも抜かれたんですけど、って。正直、すごい僕単純に見れたから、
うん、
オムニバスシリーズやと思ってたんですよ、単純に。
はいはいはい、はい。
だからまあ、一作目は、くちゃけ女捕まえられなかったね。まあ、二作目は、変なことあったよね。で、三作目カッパだよね、と思ったらいきなりあそこでバーって繋がり始めたから、
はい、
って思って、で、そこで、本当やったら出るはずやったんですけど、
うん、
ちょっと4、ファイル4気になるから見ようって見たら、さらに眠れなくなったんですよ、
ね。なりますよね、それは。
ファイル4はね、あれは、なんやろう、普通に海外とかでも売れるんじゃないですか僕結構ね、POV 手法のフェイクドキュメンタリー好きで、
はい。
まあ好きでって言ってもそんな数を見てるわけじゃないですけど、クローバーフィールド好きなんですよ。
はい。
クローバーフィールドなんか世間では話が全然わからんからボケかすみたいな感じで結構クソな批評されてたりするんですけど、僕結構あれ好きで、
うん、
なんか物語の根底に関する詳細な設定って主人公は全く知らへんまま死んでいくじゃないですか。
はい、
あれがね、うん、なんかまあ、言ったら USJ のアトラクションみたいな感じで、
うん、
だよねと思って見れるバーチャル体験ができるから、好きなんですよ、うん、ああいうのが。
うん、
で、あれを、さらにこう、なんていうんですか、いらないものを落として、研ぎ澄ました感じが、すごいファイル4やなと思って。
うんうんうん、
なんていうんですかね、タイムパラドックス的なものを POV で見れるっていうのは、すごい新鮮やなと思って、
うんうんうん、
これすごいなと思って、
うん、
夜中やけど誰かと喋りたかったっすもん、みたいな
感じです、やっぱり。
でもあれを、次の日に会社の同僚に、
うん、
いやいや、怖すぎって言う映画知ってるかと。
うん。
ちょっと得意げな感じで言いますよね、その時。
はいはい。
つい先日までは知れなかったくせに、ね。いや、知らないと。どんな映画がすごいねや。って言って、まあ、昨日見たファイル4の凄さを語ろうとするんですけど、その前に最初から語らなあかんから。
はい。
話すの失敗したら途中でおもんな映画やな、みたいな印象で終わっていくっていう。
うん。
難しいですよね。
難しい。
いや、そうなんですよ。だからファイル4がすごかったから、その話したいんですけど、どんな映画なんて言われた時に、心霊映画でな、みたいな話から始まるから。
うん、
違うじゃないですか、もう、そこのファイル1とファイル4の時点でもう、ジャンルというかやってることが。
うん、そうそう。
すごい難しいんですよね、説明するのが。
下手したらアクション映画見てるような。
いや、そうなんですよね。
はい、
この映画、まあ確かにホラーなんですけど、基本戦う映画じゃないですか。
うん。
ファイル4に関しては SF じゃないですか、言ってしまったら。
はい。
すごい説明が難しいんですけど、ただまあファイル4単体で見ても全然おもろいなと思って。
そうですね。
なんかアトラクション体験としても何回も見れるわとか思って、ね、あらすごいなとか思って、ね。そっからはね、もうね、5、6、7。
はい。
もう一気見ですよ、そんな。
うん。
ファイル4の最後もびっくりしたんですよね、あれ。
あ。
うんうん。
よう、するよね、ああいうことね、なんか。これ口先女で、ご時期のおっさん惹かれる時もびっくりしたよな。
あれびっくりしました、車でね。
突然何か起こるって。
はい。
そう、だから恐怖の一つに、
うん、
予想外っていう要素あると思うんですよ、
はい、
うん。
まさかそんなことが起きるとは思ってなかったっていうこと自体が怖いと思うんですよね。
うん、
で特にフィクション作品なんか見てたら、やっぱ僕たちもそれなりのフィクション経験値が溜まってるから、
はい、
この後こうなんでやろうなってことを無意識化でおそらく予想してると思うんですよね。
はい、
それとちゃうこと起きたら単純に怖いってびっくりするっていう。
うん、
あの小次元のおっさんバーン光られた時、えって。で、うん、あれもね、また話も全然まともに描かないんですよ。なんか、描き方が変にリアルじゃないですか、なんか。
はい、
うん。なんか実際に目の前で交通事故ってこんな感じなんやろなって思うような感じで、
うん。
死ぬじゃないですか、なんか人が。
う
ん、
そうですね。
そこがまた POV のいいとこでもあるんでしょうけど、
うん。
演出が、作品を作るという意味ではちゃんと演出されてるんでしょうけど、自然じゃないですか、そこで起こってる。だから、なお一層、今は死んだマジでみたいな感じで、めっちゃ怖くなるんですよ。うん、小杉のおっさん死んだ後、めっちゃ怖かったし、
うん、
やっぱファイル読んで、真壁先生。
はいはい、はい、
上から机をしてくるんですかみたいな。
うん、まさか。
あれ、あかんでしょ。あんなん撮影しとったらあかんでしょ、あんな目の前で。そりゃ頭にあんな押してきたら死にますよ。
死にますよね、あれはね。
80年代とかでよくある、なんか音がするって怖い見に行ったら猫がいて、ああ驚いたって息吐いた瞬間に後ろに殺人鬼がいるみたいなタイミングあるじゃないですか。
はいはい、
はい。
もうまさに我々が、ファイル4の時に、ああ終わったと思って息吐いた瞬間に机落ちてくるっていう、あの引っ掛けですよね。
で、ちょっとその前にね、なんか、本当は知る人を助けてしまったから、
うん、
なんか物事の均等性が崩れて誰が死ぬかみたいなことちょっと言うじゃないですか。
はいはいはい、
誰が死ぬの誰が死ぬのボンって。じゃ あの瞬間じゃないですよね。あれは話があって、なんか工藤さんがちょっと何か話し始めた瞬間に死ぬから、なんかテンポもね、無意識化で感じてるテンポってちょっとずれてくるから、ごっつ怖いんですよ、なんか。はぁって。いやあたれね、やっぱなんか物事が起こってしまった後の、無情な感じがいいですよね。無情感というか。
はいはいはい、は
い。あーっていうような感じの、もうどうしようもない感じの、あーっていうような感じの、あーって。なんか、まあよくね、海外のホラー映画なんかでも、
はい、
すげえ泣き叫ぶパニックになるとか、
はい、
私しますけど、
うん、
パニックってそんなに長く続かないじゃないですか、実際に。
うんうん、
その瞬間でブワーってあれってまあよく言ったら多分あのパニックになることでショック和らげてるんでしょうけど、
うん、
そんな長く続かへんからその後怒ってる事実を飲み込むと人って冷静になってくるじゃないですか、
うん、
その瞬間のあのあーっていう感じがめっちゃリアルと思って、
うん、
なんか怖さ増すなって思って、ね、ああいうのいいっすよねなんか
本当に事故にあったみたいな
そうなんですよ、ね。なんか、交通事故現場とかってあんな感じじゃないですか。ざわざわ、ざわざわ、ざわざわ、みたいな感じ。何の話でしたっけ？なんかね、この映画の話ね、
はい、
なんか、一つのところにいろんな要素入ってるから、
そうね、
なんか話始めると、
めちゃくちゃある
んで話まとまらないんですけど。
まあ、他の作品とリンクしてるみたいな話とか。
いや、あれも良かったですよね。僕、4見て、
はい、
五がお岩さんの話か。
あ、はい。
で、五、四見たら五、六も続けてみて、七見る前にペガさんからオカルト見てる方がいいですよって言われたんですよ。
はい。
オカルトと殺人ワークショップと、
はい。
優しき殺人者の記録見た方がいいですよって言われて、はいはい、殺人ワークショップが見たんですよ。
はい。
またオカルトも良くてね、なんか。また全然まだ話がずれていくんですけど。なんか、すごい白石監督の描く、あかん人の表現がすごいなんか、いいんですよね、なんか。
すごいですよね、あかん人。
あかん人の描き方すごいいいじゃないですか、なんか。うん、で、そのあかん人も、なんて言うんですかね、まあ、言葉悪いですけど、いわゆる負け組の人たち、
うん。
人生の負け組の人たちの描き方と、あと本当に世の中に存在するあかん人いるじゃないですか。
はい、
触れたあかん人ね。うん、
はい。
駅前でブツブツ一人でなんか言ってる。ああいう人の描き方がすごいリアルなんですよ。なんか、
はい、
なんでか知らんけど。
はい、
で、ほんまにあの人いそうじゃないですか。なんかオカルトなんか特にそうで。
はい。
いますよね。
あの、江野くんの存在感すげえなと思って。
すごい
っ
すよね。
もうあのめんどくさい飲み会になるあの嫌な空気。
そう。あの最初の焼肉屋の、
はい、
調子乗っていくとことか、
はい、
いるわってめっちゃ通しな思って。もうため口でええかな、はい、みたいな感じで。
うちのサークルでなんかこんな空気見たことあるな、みたいなのがちょっと。
なんやろな。まあ、決して僕たちリア充の側ではないじゃないですか。
はい、
まあ、日々楽しく生きてますけど、言ったらファイル2とか3に出てくる、
は
い、俺たち生きてるっすよ、みたいな感じの側の人間ではない。じゃないですか。
まあ、そんな人、ポッドキャストやらないですけどね。
そうですね。そういうやつは、もう今、なんか、花火とかしてるでしょうし、海とか行って花火とかしてるでしょうし、まあ、セックスしてますよね、この時間帯
は。はい。
そういう側の人たちあるあるやと思うんですよ。江野くんのあの飲み会の時の雰囲気とかって、おるわーみたいな感じで。でも、なんかね、うざいんですけど、嫌いになれないんですよね。
あり
ますね。
で、オカルトの話になってしまうんですけど、あの話も、なんていうんですか、最終的にはちょっと、まあ、あの作品の中の白石くん。
はい。
ちょっと友情芽生えるじゃないですか。
はい、はい。
で、それって俯瞰的に見たら変なんですよね。そんな、おかしなことに、を信奉している人間と、なぜ友情が芽生えるんだとか思ってしまうし、
うん。
倫理観を持った普通の人間の立場から見たら、いやいや、そんな応援なんは絶対せえへんで、と思うんですけど、なんか、あの POV 手法なのか知らんけど、見てたらこっちも、なんかすごい、うん、わかる、みたいな感じで、
あります
。共感してしまうんですよ、なんでか知らんけどね。
情が湧いてしまいました。
湧いてしまうんですよね。で、ちょっとあの、最後渋谷で別れると悲しいっ
す。わかります。
ありがとうなーっつって。あそこの演技も、めっちゃいいっすよね、なんか。
100円ね。
100円。白石監督もなんか、すげえいいじゃないですか。いや、これ、持っててよって。
はい。
あっちに行ってから、あっちの世界からまた、一緒に返してくれたらまた面白いからさ、とか言って。ありそうやしな、
実際、
そんな会話。なんやろな、あかん人の魅力。
まあ、なんですかね、まあ、リア充じゃない側にとっては、一緒にご飯食べれる人とかって、そう、なかなかいないじゃないですか。
まあ、
そうすると、やっぱり頼みの、こう、もう、つてがそこしかいないから、多少めんどくさくても、ちょっと我慢しよう。そっから情が湧いてしまうみたいなのが。
ありますね。
あるのかな。
高校の時とかありましたわ。なんていうんですかね、すごい、その俯瞰した自分から見ると、いけてへんグループに何混じってんねんとかめっちゃ思うんですけど、別にそこが嫌なわけではないし、
はい、
似たような奴らとつるんでるからこその安心感とかもあるし、
はい、
でそいつらしかつるむ奴らがおらへんから、必然的に共有時間が長くなってしまうので、
はい、
より情が湧くっていう、そういうサイクル。
はい、
あんな感じなんですよね。じゃあ、そいつの人間性とかが好きなのかって言われると、いや、別にそうでもないみたいな。
うん、
なんやったら、まあ、自分も含めて結構みんなクズやで、みたいな感じで。すごい利己的で自分のことしか考えてないとかあるよ、みたいな。
で、たまに先が入ると爆発するみたいな。
まあ、言ったら、江野くんのあの要素って誰もが持ってる要素なんです
よ、ね。そうなんですよね、うん。
自分の中にある何らかの持ってる要素やから、攻めれないんですよ。逆に。わかるわってなるんですよね。はいはい、言ったら、ああいう人を見て、 なんかムカつくとかっていうのは、やっぱ自分の中にその要素があるから否定、それを認めたくない否定じゃないですか、言ったらね。
うん、そう考えると、本当白石監督は人を見てるなっていうのは。
そうなんですよね。人の描き方が上手いという表現を使っていいんでしょうかね。ほんまなんか、いるし、わかるし、
うん、
共感ができてしまうっていう。だから、なんやろな、だから、あ、なんかそいつのことが好きになるから最後に見てしまうんですよね。
はい。
結局その工藤 D とか市川さんとかもそうじゃないですか。
そうですね。
やっぱキャラクター、愛すべきキャラクターがいるからこそ、先まで見届きたいっていう話になるんですよ。うん、だから正直そのファイル4見て、ファイル5を見て、まあ、お岩さんのとこはいいですが、6、7ってなったらあまりにも後頭向けすぎるじゃないですか。話的にあれね。
すごい
これ。そこまで行くみたいな話になるんですけど、あんまりそこは気にならなくて、こいつらの生き様最後まで見届けようみたいな感じになるんですよね。どうなるんやろ、こいつはどうしていくの。でそもそも言ったら、グドーディーとかも、まあ暴力的な人間ではあるけれども、うん、まあ普通の人間じゃないですか。
はい、
まあ因果はありますけどね、
うん、
で。そいつがじゃあどうすんねんっていうところを、なんかこう友達として最後まで見届けるわみたいな感じになるんですよ。何の話でしたっけほんま今回ここまでまとまりのない話をするつもりはなかったんですけど、まあいいですわ、もう。なんかその、最終章を見る前に、ペガさんの住むオカルトを見たので、
はい、はい、はい。
殺人者が、安すぎる殺人者の記録は、最終章見終わってから見たんかな、はい、オカルト先見たんですよ。だから、あの、エノ君が最終章に登場した時、すげえ感慨深いですよね。
ああ
、そうですね。あ、確かにね、オカルトあれ見てへんかったら、何のこっちゃ分からへんから、逆に怖すぎしか見てない人からすると意味わからへんちゃうかなってめっちゃ思うんですけど、うん、まあオカルト見てるとですね、なんやろうね、あれそもそもどこのエノ君なんですか、あれは、あれは、オカルトでエノ君なんか地獄みたいなとこ行ったじゃないですか。
そうですね。まあ、だからあの殺人ワークショップ見られてないっていうのはあれなんですけど、殺人ワークショップの始まりがね、
うん、
渋谷の交差点から始まる。
ああ、
え、それもね、なんとなくあらすじは見たんですけど、それって同じ絵の子なんですか？
そうです。あの、だから戻ってきたというか、まあ、ど、まあ、とりあえずあの、オカルトで、まあ、白石、まあ、あれはディレクターなんですかね、わかんないですけど、うん、と、まあ、あの、同じ人物が、まあ、怖すぎる世界に来たっていう、ね。
ああ。
まあ、だからあの時に助けてもらったっていうか、あの状態になったんで、まあ、こっちの怖すぎる世界の、まあ、名前は田代に変わってますけど。
あ、じゃあ、あれ、あの絵の子が、オカルトの世界の延長上のエノ君なんですね。
なんで、まあ、だから、白石君って呼ぶ。
そうなんですよ。あれも、オカルト見てへん人からしたら、意味わからへんと思うんですけど、まあね、見てる人からすると、ちょっと涙出るんですよね。
知らない人は監督の名前を間違って言ってんのか。
いや、そうそうそうそう。なんか、最終章のね、最後もなんか、
う
ん、じゃあ俺玉になるわ、つって。あれもね、そこでかいつまんでみたら何のこっちゃ意味わからへん。
すごいですよね。
ですけど、じゃあまたどこかで会おうな、つって。
うん。
握手とかするじゃないですか。ちょっと泣けるんですよね。
あれね、なんか来ますよね、なんかね。
まあ、パラレルワードをそれぞれ知ってる観客からすれば、グッとくる。
そうなんですよね。で、まあ、なんていうんですかね、世界が違うくても、同じ人間同じ人間なんだみたいな、あの、なんていうんやろ、なんとも言えない、こう、感慨深さが、こう、
うん、
ある感じが。
なんだろう、手塚治虫のスターシステムっぽいんですかね、こういうのって。
でも、スターシステムはある意味、あれでしょ、キムタクがドラマで違う役するみたいな感じで、あくまでその作品の中では別の人間っていう感じやから、
はいはいはい。あ、まだもうちょっと、キャラクターが固まってるというか、白石監督作品に関しては。
どうなんですかね、そこもなんか、例えば手塚治虫の作品の中で似たようなキャラクターいっぱい出てきますけど、
はい、
共通した前の世界の記憶を持ち越してるやつなんかいないでしょ。
ないですね。そんな謎ってないですもんね。うん、
そういう意味では、エノ君ってバリ特殊で。はい、
そうですね。超悪人とかも被ってる可能性もありますからね。うん、
え、何ですか？
超悪人っていう、あれは短編だったかな？あれ？ちょっと待ってくださいね。あれ。あ、ごめんなさい。超暴力人間でした。
はいはい。さっき言ってたやつ、
ね。はい。 超悪人とか、ちょっと、また、別作品で、まあ、悪役というか、やってるんですけども、またそこと、ひょっとするとリンクするものも、あるのではないかと。
うんう
ん、で、そこもね、なんか、まあ、そういうの好きな、なんていうオタクって言ったら、
はい、
あれなのかな、うん、そういう人からすると、そこの設定を密に考えていくんですけど、
うん、
多分、そんな密じゃ考えてない感じがすごい、するんですよね、なんか。
うんうん、
で、逆に僕、それがすごい良くて、
うん、
よくね、なんかアニメなんかでも、まあ、時間がループするとか、
うん、
なんかそのパラレルであるとか、そういうのはネタとしてよくあるじゃないですか。
はい。
アニメとかでも映画とかでも。で、大抵そういう作品が出た後、まあ、考察する人出てきますよね。
うん。
で、そういう考察、人の考察見てるのすごい楽しいんですけど、なんか行き過ぎると、やぼやなってめっちゃ思い始めてきてしまって、途中で飽きてしまったりするんですけど、そこを理屈で説明できたとするならば、
うん、
そういう世界は面白くないよなってめっちゃ思ってしまうんですよね、なんか。
うん、
その、人事が及ばない未知なところがあるから、
うん、
そこが面白いんじゃないのと思ってしまって、途中で飽きてしまったりするんですけど、
うん、
そういう意味で、その、なぜオカルトの絵の君がここにいるのとかね、
うん、
そういうところは、気にならないんですよね、なんか、
うん。
そういうもんなんだ、みたいな感じで。
うん、
ですよね。
そういうもんなんだって思うでしょう。あれもすごい不思議なんですよ。これ、のめり込んでなかったら、なんでやねんっていうツッコミ絶対入るじゃないですか。でもなんか、すごい、もう、最終章まで見てきた、こう、飼いならされた、ね、白石作品ファンとなってしまった、今となっては、そういうもんだよな、みたいな感じで。
なんかね、
納得してしまうんですよね、なんかね。
オカルトの、えのくんと、最初の江野くんだと、全然まあ言ったら負け組の江野くんから、別人のようにな
った。そうそう。やる気満々
で、ね。満々で変わってるじゃないですか。すごい頼りがいのあるすごい人になってるじゃないですか。うん、でも、別になんかそこまでなんかこう、何があったんだろうかっていう、まあ、ちょっとは思うんですけど、
うん、
まあ、それも受け入れるんですよね、普通になんか。
いや、そうなんですよね。なんか不思議と。おまあ言ったら僕らかって現実世界来てて、まあ、仲良かった友達も10年あって会ってみたら全然変わってることってあるじゃないですか。
うんうんう
ん、あんな感じ別にそこ、そこ詮索しないよっていう。
そう
です ね。
そんな感じで納得してしまうよな玉とな飛んでいた時もなんか納得してしまったしな
すごいですけどね、
玉ってどういう風に玉になるんやろうと思って。なんかよくアニメとかでね、よくある、なんかギューってなんかちっちゃくなって本当に玉みたいに変形していくんかなと思ったら、まさかあのまま飛んでいくとはこう。
僕劇場で大阪の劇場で見てたんですけど、大爆笑になって。
あれは、でもあれも笑かすために作ってるわけじゃないでしょ。
どこなんですかね、あそこは。
真剣にそういうものだと思って。
まあそうでしょうね。飛んでいくのには。あれ、あれ、あれで飛んでいくってことですね。
何の話でしたっけ
常に何の話でしたっけになりますよ。
まあ作品を見ていく中での心の変遷の話の中にいろんなね、お話があったっていうところの話なんですけど。はい、なんかもうほんまそんな感じで、もうファイル1を見てから最終章を見た後では、何やろう、自分の心の置き所というか、もう完全に作品とか作り手とか出演者に対する目線違いますもんね。
ああ、
違いますね。
だから僕はペガさんがこの前ね。
はい。
工藤 D と市川さん車で送り迎えをしに行くっていう。
はい、知りますよ。ミッション。
あったじゃん、してたじゃないですか。
はい、はい、は
い。ふーんと思って見てたんですけど。
うん。
あれ映画見る前やったからね、僕。
そ確かに、それ見る前だったら踏むんですよね。
へえ、大変やね、と思ったけど。まあ、りょうさんも言ってました、同じこと。
そうですね、
見た後見たら、ええー、って。
お前いたんかみたいな。
すげえな、お前っつって。そんな感じで、なんやろね、すごい。好きにさせられました
、ね。そうなんですよね。
うん。
登場人物の魅力がすごくあるし。
やっぱりね、やっぱキャラクター、愛すべきキャラクターがいるってすごい、
うん、
何やろ、作品をのめり込むのには必要条件でしょうし、
うん、
やっぱ面白くさせるには、そいつのね、生き様自体が面白くないとダメでしょうから、うん、好きであることっていうのはね、絶対条件なんでしょうね。
うん、
でもそれもね、不思議な話がね、あんなやつ普通好きにならないはずなんだ。
クドリー。
クドリーとかね。あ、でも、あれか、なんか、ちょっと見てて思ったんが、何やろ、まあ、僕らってまとめてしまって、 らあれなんですけど、まあ僕なんか中高の頃なんか、いけてない、こう、うん、影でもない無の属性の生き方をしてましたから。もうなんか、ヤンキーとかそういう天敵じゃないですか、その生き方って言ったらね。何でも暴力で解決するやつって一番嫌やったでしょ。そうですね。ね、近寄りたくもなかったし。
力がある人。は
い、関わらんといてもこっち見といてって感じやったじゃないですか。
うん。
なんか、こびへつらうこともせえへんから、もう、うん、触れへんといてっていう感じやったじゃないですか。
はいはいはい。
でも、もう、窮地に立たされた時にあいつらの圧倒的な頼りがいのあるあの感じ。うん、あの感じですよ、工藤 D なんか。お前なんか怖すぎ最後に見た後に、やっぱなんやかな。あの、頭で理屈述べてるやつあかんなって思いましたもんね。
大体そういう霊能者とかね、なんかそっち系の人よりも、こう、勢いのある。
そうそうそう、勢い。
暴力のクソ D が。
そうそうそう。とりあえずやったらええねんみたいな感じの、
は
い、やったんねんみたいな感じでいかなあかんねんなって思いましたよ。なんか。とりあえず行けみたいな感じでね、うん。やっぱそうやな。なんか、やっぱ恐怖っていうものが、自分の扱い知らない、及びもつかないものを恐怖とするならば、
うん、
やっぱそこを積極的に突き進んで蓄えていく人ってやっぱ魅力的じゃないですか。
うん。
ね。やっぱ、工藤理はそういう存在やったと思うんですよね。うん、怖すぎにおいて。
うん。
まあ、あくまでその、ああいう非日常な環境においてっていう、条件付きでしょうけどね。あんな、普通の日常生活やったら、ただのめんどくさい人じゃないやろ。
もう、ファイル1に比べたら、後半も何起こっても、ビクともしないというか。
そうなんですよ。これ、それもね、ちょっとね、すごいなと思ったのが、改めて見返したら、どんどんみんな狂ってってんなと思うんですよ。
狂ってってますね、
確かに。うん。なんか、やっぱ、口先女の時って、やっぱり、なんだかんだ言っても、工藤 D も、市川さんも、ね、田代カメラも、こっち側なんですよね。
はい、うんうん。
あくまで僕らと同じ一般市民、の状態でビビってるんですけど、
うん、
なんか、やっぱ、ファイル3,4 あたりを境に、うん、なんかそういう非日常な環境が当たり前みたいな感じになってきて、
そうですよね。
で、それが当たり前になって、何でもありが当たり前になってきてるから、狂っていってんなと思ったんですよ。で、たたり村の時に、
はい。
たたり村じゃないな、あれ最終章かな？その、先生が途中でできくるじゃないですか。
はいはい。
あの、優子を作った先生がね。
はい。
で、その先生を工藤 D がバットでボコボコにするんですよね。
やりましたね、あれね。
市川さんも、死んでるんだったらどうせ同じことでしょ、みたいな感じで、サクサクさせてたじゃないですか。
サクサク
い
きましたよね。
あんなん、もう狂ってるやつの、気違いの行為なわけですよ。
向こうの方世界行って
そう。もうこの人たちも、あかん側の人になってしまったんやな、はい、みたいな感じなんですけど、見てるこっちとしては、ずーっと、見続けてるから、あんまり違和感がないんですけど、改めてふと考えると、あ、この人たちももう狂ってしまったんやろな、みたいな感じで。
なりましたね、感じで。
だって、あんな、あそこだけを、全く、ね、理由も知らへん人が見たら、ただの殺人鬼ですから
ね。確かにそう。
あれは、なんか、すごい、なんか、不思議というか、うまいというか、なんか、改めて見たら怖っと思って。だって、田代カメラマンもね、おかしいんですよね。あんな撮り続けるっていう。
確かに。カメラ。
ね。狂ってるんじゃないですか、完全に。
うん。
で、それが最終章で加速してて、うん、その、工藤 D と市川さんを助け出すために、うん、なんか、もう指切るとか、気違いだし。
そうですよね。
こいつの脳みそをこの人形に詰めたらええねんつって。
そうそう、なります
ね。僕はこれから間違ったことをしますとか言って、その発言自体がもうそもそも狂ってるからね。
そうですよね。
いそうやん。なんか、巷の気違いとかそんなん言いそうじゃないですか、なんか。なんですか、それを言うことで、
うん、
平常な自分っていうのを保ってますよ、アピールしてますけど、うん、もうそれ自体狂ってんねんみたいな感じの。
確かに。
あれ、
自首しますからっていう。
いやいや、そうそう、いやいや、いや、そもそも、やったらあかんしね、みたいな感じ。あれもよかったな、なんか、狂ってってる感じ。最終的に全員狂ってますからね、あれね。
全員狂いましたね。
今、会話聞いてて思い出したんですが、やっぱり、罰当たり暴力人間の時も、
はい。
やっぱり、怖い側の人に白石さんが取材行って、
はい。
ずっと一緒にいることによって、神経が麻痺して、暴力に取り込まれてるんですよ、うん、白石さんも。
はいはいはい。
やっぱ ぱり昔からそういう、なんですかね、テーマというか、軸があったのかなって、ふと思いましたね。
あ、
感覚が麻痺していくっていうか。
リアルですね。
うん、
そう。それもね、なんか、すごい冷静な、フラットな意見を言えば、価値観の違いでしかないじゃないですか。
はいはいはい。
その、僕たちが社会で生きるルールとして、
うん、
まあ、人を殺しちゃいけないとか、犯罪をしてはいけないみたいなありますけど、
はい、
それを犯す人間と犯さない人間って単に価値観の違いでしかないから、
うん、
価値観がそっち側になったら、それが当たり前になってしまった場合、やることを辞さないねんなっていう怖さ。
うん、
それって話で思ったんですけど、オカルトなんかもそうで、
うん、
優しい殺人者の記録もそうなんですけど、うん、優しき殺人者の記録なんかまさにそうやな、うん、こいつら全員殺したら幼馴染生き返んねんっていう、あんなおかしいでしょ普通だってお
かしい
ん
ですね。
おかしいじゃないですか。なんでお前そこに確信持ってんねんっていう、
うん、
でもあいつは確信すごい持ってたわけ、
持ってました
じゃないですか。でもこっち側からしたらそれはもう絶対理解できひんのし、
うん
うん、
お互いスタート地点が全然違いますからね。
うん、でも確かにこっち側のルールで見た場合、向こう側は良くないことをしているし、
うん、
間違ってるんという判断になるんでしょうけど、向こうからしてみたらなんで分かってくれへんねん、お前ら分かってないな、間違ってのお前らみたいな感じのところになっても致し方なしよなとは思いますよね。うん、逆にその優しい殺人者の記録を見てて思ったのが、うん、俺が、あの主人公、ん？名前忘れたな。
三巡。
三巡ですか。はい、立場になったら、どうするとか思って。
うん、僕もだからあれ見てて、最初だから三巡がそういうことを言ったときに、
うん、
全然僕はだから理解とか拒否反応っていうか、
うん、
理解できないんですけど、
うん、
作品見ていくうちに、三巡側になっていってるんですよ。見てたらなんか、わかるみたいな感じで。
そうでしょ。だから、まあ、その、白石監督の作品を全部見た上で分かるっていうのは、その分かるというのが理屈として説明されているものを見てるからじゃないですか、作品を通してね。
うん。
でも、仮にですよ、全く単品の作品に自分が振り込まれたとしてね、
うん、
まさに矢崎雑誌の記録の日本人みたいな感じで、
うん、
僕たちがあんな状況になった場合、あいつの言うことなんか絶対信用できない
んじゃないですか。もちろん、もちろん。ただの、まあ、頭のおかしい人かな。
そうでしょ。で、あれ、面白かったのが、最後、ほんまにそうだったじゃないですか。
うん。
うん、
ほんまに生き返ったんでしょ、みんな、歴史が改変されてみんな生き残りましたっていう結末になったからすげえなと思って。
うん。
だから30も言ってしまったらもう確信してる、まあ確信は半分はね、願望やったかもしれないですけど、うん、半ば確信してやってるところがあったわけやから、
うん、
あ、ほんまになってると思って。うん、でも、あの世界の中では僕たちあれを観測することができひんから、
うん。
絶対30は気違いのままじゃないですか。
うん。
ですね。
ね、だからすごい不思議やなと思って、感覚的に。何が正しいっていうのないよな、正しいとかっていうのがなくなっていくんですよね、なんか。
うん。
オカルトもそうじゃないですか。
うん。
オカルトもね、最終的に、なんか、まあ、エノ君はあんな感じの世界でわーってなってしまいましたけど、でもそれまでは、どっちに行くか分からへんじゃないですか。
うん。
うん。
で、エノ君、的には導かれてるって思ってるわけやから、
はいはいはい、
それ自身に乗っかってしまった場合、そら白石くんも止めへんよなって思いますよね、なんか、
うん、
そこにもう善悪とかってなくて、
うん、
何を信じたいかしかないじゃないですか、
うん、
何を信じるかしかなくて、なんかそれが痛烈に、なんていうんですかね、え、俺が自分自身が日常生活を生きている中で見ているものの価値観って固定観念じゃないのみたいな感じにもなりますよね、ちょっと。
それはあります
よね。特に一週間で一気に白石作品を全部見てしまったら、ちょっと狂いますからね、なんか価値観が。
あと、これをもう一回5年後聞くとまた違う視点が見えるかもしれない
ですね。そうでしょうね。そういう意味でね、すごい面白いなと思って、
うん、
結局人って信じたいものしか信じひんし、
うん、
まあ、最後まで信じきれるかどうかっていうのが行動原理の源になるのかなっていう。
うん
う
んうん、
でも、またそこで一転してひどいなと思うのが、結果どうなるかわからないんですよね。
うん、
厳密には。
うん、
言ったら、 えのくんも三巡も、もしかしたら結末逆やったかもしれないじゃないですか。
もちろん。
えのくんもやった結果ね、本当に導かれて、ええ世界に行けてたかもしれへんし、三巡はあそこまで信じきてたけど、最後やっても何も変わらへんかった可能性ってあるじゃないですか。あの作品の中ではね、たまたま結論として描かれ方になってますけど、どうなるかってもう、人の預かり知らへんところにあるから、何もしようがないじゃないですか。そういう意味でなんか、改めて神様って善悪とかないよなって思って、気まぐれでしかないよなと思って、よくなんかね、神様を救いに、神様が救ってくれるみたいな信仰とかあるけど、神様が人救うやつかどうかなんか分からへんからね。ね。
ワールシャス印社の神様も、うにょうにょでしたからね。
ね。そうなんですよ。設定的にどうとか言うよりかは、言ったら未知なるものじゃないですか。それが人によっては怪物に見えるし、悪魔に見えるし、人によって神様に見えるのがあるならば、たまたま三巡は、しゃあないな、つって。まあ、意志があるのかどうかも分からへんしね、あんな。あの、うにょうにょに、意志があるのかどうかも分からへんからね。なんでああなったんかっていうの分からへんから。たまたまじゃないですか、言ったら。なんかすごい、なんか、価値観って何やろうってめっちゃ思いました、ね。めっちゃハマってるやん、俺って。
いや、多分白石監督これ聞いたらすごい喜ぶと思う。
そうでしょ、僕すごいいいお客さんでしょ。絶対いいお客さん思いますよ。めっちゃその場に起こることで一喜一憂してびっくりしたりしますから。いや、でもほんま、だからそういう意味でなんか、正直ここまで聞いてても見てない人いると思うんですよね。見た方がいいと思うんですよね。
いいですよね。
見るときは、一気見した方が、軽く狂えるんで、おすすめですね。いやー、なんかね、いや、すごいっすわ。
今度は、白石監督また新作次々できていくと、新しい点ができるんで、また、旧作とのこのリンクで新しい発見が、出る可能性も、
ありますよね。
必ずしも密接にくっつけようとしてないところもいいですよね。松本零士みたいに何でもかんでもくっつけようとして。そこは宣伝じゃんとかなってくるじゃないですか。
あ、それどうは、
微妙に匂わす感じなところもいいですわ。なんかこう、押し付けがましくないというか。
この業界はみんなで遊んでくださいっていう、こう。
そうそう。
なんですか、隙間というかちゃんと、遊び場を作っているっていうか。
そうなんですよ。いや、だから改めてね、改めてっていうか全部見て、改めて俯瞰してみるとですね、やっぱ白石監督はエンターテイナーなんですよね。人楽しませようって気持ちが尋常じゃないなと思って。
尋常じゃないです。
いやー、すごいな。なんか、なんやろう、やっぱりこう、どんな作品にしてもやっぱ作家性で出るし、自分の持ってる価値観を、まあ言った作品を通してか、まあ、視聴者に分かってほしいっていう気持ちとかも、垣間見える時とかあるじゃないですか。もし、そういう意味で、この白石作品に中にあるとするならば、楽しんでねっていう気持ちなんやろうなってめっちゃ思うんですよ。
ちょっと、この収録前にペガさんの、白石さんのゲストから聞いたんですよ。
ああ、はい。
で、その時にやっぱり白石さんが、こう、雨の状況でも、こう、ポジティブに考えるみたいな話をされてて、
はい。
やっぱりそういうのが作品に出るのかなって、見る人もこう、プラスになるというか。
いや、そうそう、だからね、見終わった後はね、
はい。
なんかしよっかなと思いますもんね。
うん。
やっぱりこう、まあ仕事柄、まあクリエイティブと呼ばれるような肩書きの仕事についてますけど、
はい。
やってることは正直労働なんですよ。やっぱその、お客さんから言われたことを作業として淡々とこなすだけの日々の方が正直多いんですよね。そういう意味では、その、クリエイティブであるっていうことは、その職業とか職種とか肩書きではないじゃないですか。言ったら、そういうものづくりではない仕事についてる人であったとしても、仕事の中にクリエイティブなことっていうのはあると思うんですよね。そのクリエイティブなことっていうのは、こう、自分の中の頭を使って、こう、アイデアをひねって、まあ、知恵を生かして、 何か新たなことをやろうとすること自体を、まあ、クリエイティブとするのであるならば、
うん、
もうこの白石作品を見た後は、すげえクリエイティブな感じになるんですよね。なんかやろうってなるんですよ。うん、
じっとしてられない
感じ。じっとしてられない感じがあるんですよね。うん、で、まあ、白石監督の作品じゃなくて、まあ、世の中のいい作品ってそうさせる力が、
はいはいはい、
ありますよね。
まあ、ポッドキャストをやってる我々も多分それが原点の源の一つだとは思うんですよね。いい作品に触れると語らざるにはいられないというか。
いや、そうです、本当。だから、まあ言ったら、うん、まあ俯瞰した、ね、行動だけを見たら僕たちはこれを感想を言ってるだけですけど、
はい、
やっぱこういう場でこういう話をすることによって、僕たちのクリエイティブ気分はめっちゃ上がってるし、うん、これをすることでやっぱりこう、また明日から違ったこう価値観とか、意識でこう生きていけるわけですから、
うん、
そういったポッドキャストを作ること自体はクリエイティブなんですよ、絶対。
うん、
だから僕、怖すぎばーって見た後に、溜まってた編集ちょっとやりましたが。仕事が忙しかったから、もうほったらかしねえだ、溜まってた編集めっちゃあったんですけど、とりあえずばーって一本やって、やらないと。ある意味このね、宿題溜まってる人とかいいかもしれないですね。
あ、怖すぎ見ろと。
やらない。
夏休み中ですからね、しかも今。
はい。いや、もうちょうどいいと思いますよ。なんかやる気になるっていう。いや、ね、ボンクラ映画館に白石監督出てた時もね、
はい、
最近は iPhone とかでも映像なんかすぐ撮れるから、
はいはいはい、
なんか映像表現したい人であるならば、はい、そう、もうさっさとやれやれみたいな話をしてて、はい、いや、まさにその通りやよなと思って、
うん、
なんか、ほんま、そういう意味ではクドーディーみたいな、こう、とりあえずやっときよ、勢い、はい、やんけみたいな感じやと思うんですよね、
はいはい、
なんか。
確かその時も話したんですけど、言い訳はもう今通用しないよって話は。
本当、
はい、あとは自分の行動力ですよね。うん、なんだっけ、努力と根性と、情熱さえあれば、進めるよみたいな話は確かしたと思うんですよね。
うん、よくやる気スイッチを入れるにはどうしたらいいんだろうみたいな話あるじゃないですか。
はいはい、
まあ、日々の仕事が退屈だと。
はい、
やらなあかんことあるけど、こうやる気がなかなか起きないと、
うん、
一体俺のやる気スイッチはどこにあるんだろうみたいなね、そんな話よく聞きますけど、
うん、
まあ心理学的に言ったらやる気を起こさせるためにはとりあえずやれっていうのがね、
うん、
もうそれって本当に正論としてあるみたいなんですよね、
はい、
とりあえずやるから転がっていくみたいな感じの、うん、でそういう意味でやっぱりね、やっぱり理屈述べてるやつは死ぬね、なんか死ぬ途中でろくでもない死に方をする理屈述べ、ずっと理屈を述べて何もせんやつと、
はい、
迷うやつ。
はい。
まあ、死ぬ。
もう上から机越してくるぐらいの。
あと調子こいてるやつ死ぬ。うん、いやー、そんな感じですよ。だいぶ言いたいことは言えた感なんですけど、僕的には。申し訳ないですね。僕の番組なんで僕がだいぶ話してますけど。
いいじゃないですか。
いや、もう話したくなるじゃないですか、これね。
正直僕はもうこれを待ち望んでましたからね。
ね、ペガさんが自分のとこの番組でリオさんにめっちゃ言ってるんですけど、はぁ、あ、はい、うん、みたいな感じでこう。やっとリオさんも最近ね、ハマったから、良き話し相手になったと思うんですけど。
嬉しいですよ、サラさん。ね、まあ、僕との番組のリオさんとかがハマってくれて。やっぱり、なんか自分が、面白いなと思ったのを友達がこう面白いって言ってくれるんで。
いやでもこれはね、本当にね、進め方が難しい。だってやっぱり入り口がホラーやから。
うん、
だから白石監督もね、そのペガさんの番組出演してた時にね、その、怖いからって見ない人いるんですねって言ってたじゃないですか。
びっくりされてましたもんね。
ね、いやいや、いや、そこ分かってくださいよって話なんですよ。それいますよって話でね。
うん、
でも人にはやっぱ怖いもの見たさっていうのがあるから。
うん、
興味は持つんですよね、
うん。
やっぱり僕個人としては怖いの何が嫌いかっていうと、やっぱこう、驚かされるっていう、まず単純なところがすごい嫌なんですよ、はい。
うん。
驚くの嫌なんですよ、単純にね。特に最近の海外のホラー映画になったら、ドゥデーンとか言ってなんか、
ね、音ね、
すごい。なんかするじゃないですか。だからそういうのが、もう単純に心臓がビクッとなるから、やめて、と思う怖さとか、うん。あとはもうさっき言ったように、その、幼少の頃のトラウマから、この心霊に関するトラウマの怖さとか、もうそういうの嫌やし。うん、あとはやっぱりこう、ホラー関係に巻き込まれた人って最後ハッピーエンドにならないじゃないですか、大体。やっぱたたりと呪いがあるからね。なんか、 やったー、ハッピーエンドやと思いきや実は違ってましたみたいなのが多いから、
うん、
なんでそんなん見なあかんねんとか思ってしまうんですよ、やっぱホラー映画とか見てて。まあゾンビ映画は僕もなんかちょっと別なんですけど、ゾンビ映画は逆に滅んでいく様が楽しいから見てるんです
けど。話されてましたね、そういうの。
はい。なんか、大敗的な、なんていうんですかね、週末感は好きなんですよ、終わっていくような感じ。うんうん、ただまあ、やっぱ基本的にはハッピーエンドで終わってほしいみたいなのがあるんですけど。
うん。
怖すぎも最後、そう、ハッピーエンドはハッピーエンドなんですけど。
うん。
まあ、入り口はすごい説明しにくい。これを見ろよって。ね。
うん。
やっぱ自分、この見終わった自分が持っているこの気持ちの入り口がまさか口先女のパッケージとは思わないじゃないですか。
確かにね。確かにそうだ
ね。え、それがそれに繋がるのっていうの絶対ないからね。思わへんから、そんな。
うん、
難しいですね、これ進めるのがね。
僕も進めるの。いや、さっき、沢田さんに僕だいぶ進めてたんですけど、やっぱりダメでしたもん、ずっと。
だってホラーっていう時点でもうダメですからね。
だからこ、いや、確かに。
でもこれが、仮にパッケージがアクション映画みたいなパッケージで多分見てへん、思んないやろなっていう印象になってると思うんですよね、多分ね、それはそれで。
うん、
いや、だからね、佐々山さんも見るべきやと思うんですけどね。
いや、だから一緒にやったら見ますよって言われてるんですけど。
あの人だって諸星大二郎とか好きでしょ？どっちか言ったら、そっちの方に近いですよ、この怖すぎの世界観。
でも、白石監督もね、なんか諸星大二郎好きって言って
やっぱね、心霊っぽい、その、側がダメですよね。ホラー映画嫌いな人ね、そこの時点でも気づけられないですから。だから本当にホラー映画、まあこの怖すぎという作品の存在知ってるけれども、ホラー映画嫌いで見れない人からしたら、なんでこんな盛り上がってんねやろと思うと思いますよ。
いや、僕もそう、ね、僕もやっぱり見るまではそう思います、思ってましたから、ね、なんかイメージが。
うん。
ホラーで。
でも最初からこれ最後 SF みたいになるからっていうのもちょっとちゃうでしょ。
確かに。
ね。やっぱ最初はホラーで入るべきなんですよ、これは。
うん、
ちゃんと。だから初めからこれ SF やでとか言い始めたら、それは裏口から入るような感じになってまうから。うん、でも正面玄関から入るためにこれホラーやけどなって。
都市伝説のね、やっぱり、
うん。怖いけど怖くないっていう表現に変わる何かを考えないといけないですね。
うん。
難しいですね。フェイントの面白さがあるんで、それを先に言っちゃうと。
そう、ああ、そうですね。
そうなんですよ。
ここ笑えるよって言いたいけど言えないっていう。
そうです
よ。でも結構昔から白石さんの監督、あ、作品って、いわば緊張と緩和じゃないですけど、大笑いさせてくれるときあるんですよね。
あ、そうですね。あ、そう、その話もしたかったんや。その、まあ、白石監督ね、ボンクラ映画館でも、ペガの屋根裏でも、白石監督自身が出演されたときにも話してますけど、
はい、
白石監督自身は、その、マジで怖がらせにかかっているから、
はい、
その、笑かすためにやってないみたいなことを言うてるんじゃないですか。
はい。
で、それ、たぶん、ほんまにそうなんやろうなってめっちゃ思うのが、やっぱこう、お笑いと恐怖ってちょっと紙一重な部分があるなっていうのが思ってて。
そうですね。
その話を聞いててすごい思ったのがね、その、なんていうんですかね、日常、まあ、緊張と緩和っていう、その、それは手法になるんやろうか、手法になるんかな、うん、その話もあれば、日常から非日常へのこの、ギャップっていうかも
う、うん、
なんか、お笑いも、ホラーも共通してると思うんです
よ、
ね。
うんうんうん。
で、それでちょっとふと思ったのが、昔あの、ダウンタウンがすごい好き、ダウンタウン世代ですから僕、
はい、
ダウンタウンすごい好きで、ごっつええ感じとか見てたんですけど、
うん、
ごっつええ感じのコントとかで、たまに笑えへんくって怖いやつとかあったんですよ、僕。
うん。
うん。
設定とかをよく考えてみたら。
はい。
やし、今ちょっと見てても、あの、キャッシー塚本のコント覚えてます？
どんなんですか？
あの、料理をするときに急にキャーとかなって、バーンって。このキャベツをみじん切りにしてドーンとか言って掘り投げた
りするんですよ。ああ、はいはい。
あれも当時めっちゃギラギラ笑ってましたけど、あれ視点変えたらバリ怖いじゃないですか、あれ。
うん、
めっちゃ気違いですよ、あれ、ほんま。あとカッパのおっさんとかね。
はい。
あと、半魚人とか、覚えてないですか？
うませよ。
うませよ。あれも怖いでしょ、考えたら。
うませ
よ。面白い、面白いフィーリングでやってますけど、ね、考えたらめっちゃ怖いと思うんですよね。や手法として多分同じやと思うんですよ、
うん。
それが見てる人の視点がちょっと変わったら笑えるってだけの話であって。
うん、
そういう意味では、怖がらせてるのはマジっていうのはほんまそうなんやろなとか思って、
うん。
なんかその、悲しませる話と笑わせる話もまあ、なんつうの。 紙一重みたいな話を聞いたことがあって。
うん。
ギャグ漫画家は、まあ、一流のホラー漫画家にもなれるし、うん、一流の悲しませるエピソード書ける漫画にもなれるし、みたいな話、なんか昔聞いたことがあって、ね、
うん。
そういう意味では、その、ちょっとした心の機微というか、変調をこう、くすぐれる手法っていうのは、おそらく共通してるんだろうなっていう。
うん、
それの、まあ、表現の側の部分が、ね、怖く作るか、面白く作るかの違いなんかなって。
うん、
そういう意味では、え、白石監督コメディ作品あるんですか？ 100% コメディって。
いや、あれないと思いますよ、あれちょっと僕も全部は見切れてないんで。
そういうのも、だいぶ面白いんじゃないですかね。
うん。
うん、面白そうですね、確かに。うん、コメディとかも。
まあ、前に、なんか、ホラー映画も撮りたいな、みたいな話はチラッとされてたんですけどね。なんだったかな。なんか、ガラスの脳の時の話、なんかそんな話したような気がするんですけど
ね。うん、いや、でも本当、なんか、おこがましい言い方ですけど、もっと認められてほしいですよね。なんか、
いや、ですよ、
うん。うん。
こういうのってどういう段階を経ていくんですかね、こういうのって。
僕はぶっちゃけもうこういう風に、ポッドキャストでこう口コミで広まっていくっていうのが現代の広まり方なんだろうなと思うんですよ。で、白石監督の作品自体がニコ生で認知されていくっていうのは、ああ、もう今風だなっていうのを、旗から見てて思ってですね。
やっぱそれを見てどこかのお金を持ってる誰かが、
はい。
まあ白石君、お金を払ってあげるから、
はい。
このプロジェクト手掛けてみないかみたいな話になるんですかね。
はい、だと思うんですよね。
やっぱ、だから、怖すぎ実人だから、低予算で、その代わり、まあ、白石監督の好きなようにできるということで、うん、やっぱり、こんなに面白い、脚本も書けて、撮れる監督がいるんだっていうので、まあ、次のステップというか、ある程度大きな作品でお金出してくれる人が現れてっていう感じに、今、なっていく感じの段階なのかなって、僕、思ってるんですけどね、
うん、
まあ、これからっていうか、
いや、ほんまなんかアイデアやなって思いますよね、これ見てたらね。なんか。
あと、ご本人がもうツイッターで、こまめに自分のリツイートというか。
そうですね、リツイート、
あれも今までにはない宣伝活動ですからね。うん、今だからこそ やれてる
方法です
から
。そうです
ね。僕もね、ペガさんの話ちょっと、怖すぎる話し始めた頃に一回白石監督をフォローしたら、
うん、
やったらリツイートで思うから、一回フォロー外したんですよ。
いや、何ですか。
もうちょっとさすがに受け切らへんと思った。まあ、その時僕映画見てないからね。
僕浴び続けてます
よ。でももう今見終わった後はもう一斉にこうね、怖すぎ管理をもう片っ端からこうフォローしましたから、ね。
浴び続けてるとなんか止まった時にね、ああ制限かかったんかなとかね、ちょっとなんかこう。ちょっと体調悪いのかなとか心配になるぐらい。
そうなんですか。僕は今睡眠時間なんかなって思いながら。今寝てはんのかなとかね。いやー、なんかね、ほんま、久々やったな。なんかここまで一気にハマったのは。
あー、嬉しい。いいお客さんですね。
うん。そうでしょ。だからもうほんま次、アリベンタルの時は僕もペガさん
と
ついていきますよ。
あ、一緒に行きます。嬉しいですね。
その価値は絶対あるでしょうね。
うん。
まあそんな感じ。あと話し足りてないことあります？僕はないですけどね。
あれ幽霊見たことある？
あ、そうですね。その幽霊見た話しときます？
します。はい。
マジですか？もう寝れなくなるんじゃないですか？もう。
まあ寝れない。あ、多分ね、その寝れないっていう、寝れない原因って何なんですか？それって。その怖い話聞いて寝れない。
もうだからこう電気消してですね、目つぶってこう布団に入ったら。その話がこう思い出されるっていうか。
でもね、それって、例えば僕が怖い話をするじゃないですか。
はいはい。
でもそれって僕の話やから、ペガさん関係ないでしょ。何を怖いと思うんですか？
いや、ダメですよ。だから、その、まだ怖すぎだと、映画館であれなんですけど、沢田さんとかこう、ザトイさんが聞くと、もうほんまの話として完全にもう受け取るん
で。え、でもその、それを、自分の身に起こった話じゃないじゃないですか。
いや、もうだからそれ、いや、もうそれ近い人になると、もうそれに限りなく近い感じがすごいしてしまう。
共感してしまうみたいな感じ。
そう、そういうことですね。
やっぱそういう意味ではね、やっぱホラー映画怖い人って、想像力豊かな人やと思うんですよね。
そうです
、ね。やっぱ僕もね、なんかこう、怖がりな人ってね、不必要に怖がるじゃないですか、なんか。例えば、ボンって音が鳴っただけでも、その音が鳴った原因、多分ね、瞬間的に10個ぐらい考えてると思うんですよ。
うん。
あ。 わかりますね。
怖くない人って、ボンって音鳴ったら、あ、音鳴ったなやと思うんですね。大きい音鳴ったな、うるさいな、誰やねんやと思うんですよ。
うん。
でも、もし、ボンって音が鳴ったら、僕の場合やったら、まずね、誰か惹かれたんやろうかね、とか、うん、上から飛行機をしてきたんかなとか、そういうことを瞬間的に10個ぐらい考えるんですよ。で、勝手に怖くなるんですよね。
うん。
そういう時ないですか、なんか。
いや、家とかにいててもね、なんか全然自分の部屋じゃないとこからミシってこ
う。そう。
何かなってこう、何かがこう動いて誰かいるのかとかいろいろ考えますね、それは。
考えるでしょ。そういう人がホラー映画苦手やったらすると思うんですよね。で、そういう人って大体想像力が豊かな人やと思うんですよ。うん、まあ、言い方変えたら禁止なんでしょうけど。
そうですね。
僕だって昔なんか一回、家の鍵を閉め忘れて、長時間外に出かけてしまって、
うん、
帰ってきた時に、うわ、鍵閉めるの忘れたってなった瞬間に、
はい、
中に泥棒がいた時のシミュレーションしながらドア開け
た。だから武器となるものがこの辺にあるとか。
まず玄関のドアを開ける時に、ドアの陰に隠れながら開けますから。うん、もしこの俺が帰ってきたことを見越して、この扉の向こうに泥棒がもしいたとするならば、襲いかかられた時のことを考えて、
考える
それ。ドアの陰に隠れてドアを開けるんですよ。で、開けて、誰も飛び出てこうへんかったらクリアって思って、
なるほど。
中にこう入って。で、まずこう、個室のトイレを開けたりしてね、こう、いないかなみたいな感じ。そういうシミュレーションとか、マジで考えるときありますよ。
もうわかりますけどね。長時間鍵開けてたら。
あとね、話して思ったのは、それの原体験ってね、子供の頃に、うちの母親が出かけてくるわって言って、
はい、
4時に帰ってくるからって言って帰ってこなかった時から多分始まってますわ。もしかしたら事故にでもあったんやろうかとかね。
ああ、それは思いますよね、でも本当に。
そういうのってよく子供の頃なかったですか、なんか。
めっちゃ思いますね。
もしこのままお母さん死んだら僕どうなるんやろうとかよく想像しません
で
した、
ね。ああ、そうですね。膨らんでいきます
ね。そうでしょ。多分そういう体験した子は怖がりやし、ホラー映画苦手やと思うんですよ。
うん。
でも想像力は豊かなはずなんですよ。なんかやっぱ、なんていうんですかね、そこに示されている情報以外の情報をね、すごく想像してしまいますよね。
勝手に一人で穴埋め問題やっちゃ
う。そう。だから、やっぱりその、死ぬ側の人の気持ちを想像してしまうの、そういうのもあると思うんですよね。勝手にこいつ何考えて死んでいったんやろな、とかさ。そんな別に、ま、すごい冷静な言い方をしたら、単なるモブシーンなわけですよ。
モブシーン。
だからね、またこれもちょっと話変わるんですけど、ドラゴンボールが昔に比べたら楽しめなくなってしまって、僕ドラゴンボールすごい好きで、はい、まあでもコミック何回か読み直すんですけど、
うん、
昔ほどすごい楽しめなくなったんが、
うん、
ドラゴンボールね、名もなき人間がめっちゃ死ぬんですよね。
うん、
で、悟空はなんかドラゴンボールで生き返らせりゃいいじゃんみたいなこと言うんですけど、
うん、
やっぱ死ぬ時って周りにいた人とかすごく悲しかったはずやし、
うん、
めっちゃショックやったと思うんですよ。ってことをすごい想像し始めると、なんか悲しくなってくる時があって。
マジっすか？
悟空ひどいなって思う時あるんですよね、なんか。
まあ、そうですね。
なんかラディッツが初めてこう、地球にやっていた時に、
はい。
戦闘力5のゴミかって殺された農民のおっさんとかめっちゃ悲しいですからね。
うん。
今見ると。
うん。
このおっさんにもなんか、生活あったんやろうなと思って。
うん。
まあそういう、なんていうんですかね。怖がりは想像力が豊かだっていう話なんですけど。うんうん、まあペガさんはそんな感じですけど、まあちょっと幽霊見た話をしたい。
わかりました、わかりました。もう覚悟してます。
幽霊見た話知らんかったんちゃうかなって今、思ってるんで。これは、切ろうかな。
あ、はい、そうですか。わかります。
はい、幽霊の話のとこだけはちょっと別で切って、
うん、
別の何かでアップしとこうかな。
あ、
聞きたい人だけ聞いてね、みたいな感じで。なので、こっから聞いた人は、幽霊の話って何なんみたいな話、なってると思うんですけど、幽霊の話を しました。幽霊見たっていう話をしてました。
散々僕は怖がってたって。
でも、編集された今、おそらくその話はなしになって、
ね。マジですか、
はい、一応その幽霊の話の部分だけ引っこ抜いて、
はい、
別の音源として、まあ、ブログの記事にでもリンク貼っておきましょうかね。
なるほど。
はい。そんな感じで。いや、まあ、そんな感じでいいですかね。なんか、まとまりのない話を過ごしてしまいましたけど。でも、こんだけ、なんか、まとまりのない話だけども、熱心に喋り続けているというところでね、 なんか、共感してくれる人もいれば、
はい。
ここまで聞いてるけれども見たことない人がいるとするならば、見ていただきたいなっていう感じですよね。
そうですね。
うん。終わりましょうか。
はい。
はい。
最後にせっかくですから、ね、お互いのポッドキャストをご紹介とかしていただいてですね。終わっていきますかね。
はい。あ、一応、ペガの屋根裏部屋っていう、ポッドキャスト番組なんですけど、まあ、各週目標で、まあ、各週できてはないんですけども、
はい。
で、まあ、友達、僕入れて4人ぐらいとか、まあ、ゲスト会とか、まあ、いうので、まあ、僕が興味ある、まあ、映画とか、漫画とか、まあ、サッカーとか、まあ、その時それぞれなんですけど、まあ、つい、今年に関してはかなり、白石監督の作品とか取り上げて、実際、白石監督にも出ていただいたりとか。
そうですね。
なので、まあ、興味ある方は、一度聞いていただけたら嬉しいなと思います。
白石監督が出はった回っていうのが、
ね。
121回と、
122回。はい、そうですね。
はい。
はい、そうです。
まあ、怖すぎの裏側のいろんなお話も聞けるかもねっていうところですね。
ですね。
はい。じゃあ、佐藤内さんも。
はい。私の方は、ボンクラ映画館というポッドキャスト番組をやっております。で、まあ、ポッドキャストで映画を扱うと新作を語ることが多い番組が多い、番組が結構あるので、じゃあ、うちはちょっと旧作というか、80年代、70年代とかで見た映画を中心に語っております。
はい。
あと、まあ、沢田さんの助言でですね、おかず映画というのを、
あれ、沢田さんですか？
はい。半年に一回メール募集して、リスナー方たちに、で、自分の、こう、青春の時に、こう、ときめいた、おかず映画をですね、語っていただくという、そういうメール募集コーナーもありますし、あと、最近なんか、東京ポッド許可局絡みの方たちが最近、ゲストで出てくることがあるので、ひょっとするとまた、近しい人が出るかもしれないんですけどね。
そうですね。なんかおかず映画のコーナーも、なんかだいぶ飛んでくるメールになってきてるから、
はい、
もう立ち打ちできんなと
僕もう全員、はい。
僕は最初一番最初のおかず映画はボディダブルやったんですよ。
はい。
よくあるあるでしょ。
はい。
ボディダブルぐらいでもうあるあるになってしまったから、
はい。
もうそれ以上ないなと思って。
なんだメールいただいてる方の性癖がおかしなことになってる。
すごいですよね、あれ。
ちょっとね、ちょっと無理やなと思ってね。あれ、つわもの、つわものが重なっていってるからね。
強さの、言いぐり起こしてますね、あれね。
そうですね。あれはちょっとね、ラディッツレベルではちょっと勝てない。はい。まあ、ボンクラ映画館の方もですね。
はい。
まあ、白石監督がご出演なさった回も。
はい。
はい。去年の11月、2014年11月1日付で。
はい。
ありますね。
はい。はい、ガラスの脳と、あと、怖すぎの劇場版。はい。を、前編後編で。
あ、そうかそうか。ガラスの脳の回も出てるんだな、はい。その時は、2010年10月12日の日付の回ですね。
はい。
まだなんか。
はい。
これ、この時ちょうどね、あれですか？劇場版から最終章に。
そうですね。
行くタイミングの時ですからね。
はい。
ある意味すごい。
うち、映画ポッドキャストなんで、ちょうど劇場版がやったタイミングだったんで、じゃあ、お願いしますということで。
ね。ね、ファイル1の投稿者の。
はい。村上ロックさん。
村上ロックさん。
はい。
役者の方、役柄なんでしたっけ？北村でしたっけ？
北村さんです。
は、村上ロックさんとして、うちのポッドキャストで出ております。で、ファイル2で、民生委員の声の役で、明美でしたく
ね。すごいですよね。
チラッと出てます。
すぐ個人情報ばらすいう、ね。
あと、なんだっけ、バチ当たり暴力人間でも彼ら出てますんで、ね。
カッパ、まあ、カッパも。
そうですね、カッパも村上ロックさんです。
ね、中身、中身。
はい。カッパの会の裏話もね、ちょっと話してまして面白かったです。
ちょっとペガさんの放送を聞いてて、ちょっと、嫉妬を感じたのがですね、ペガさんの番組では、白石さん真面目に語ってるんです うちのポッドキャストだったら、脱稿とかチンポの話しかしないっていう。
いや、でもね、あれを、終わった後に、はい、あまり真面目すぎましたかねって白石さんに言われて、
はい、
いや、喋ったら白石さんとか、突然、セックスとか叫んでもらっても構わないですよ。それ、気違いじゃないですかって。
それはいつもの白石さん。
だって僕も、まあ、改めて、ね、怖すぎ全部見てから、またボンクラ映画館のあの回も聞き直したんですけど、
はい、
誰かのモノマネをずっとするんですよね。なんか
あ、アイソさんですかね。
そうですね。あ、でっかめちゃくちゃ面白い。
誰か分からへんから
ね。そう、分からないのに面白いですよね、あれで。
そういうね、なんか、白石監督自身のそのお茶目な部分も、聞けるというところで。
石灰岩とか聞けますよね。
はい。
ひょっとするとまた白石さん、再度出ていただくかも。
楽しみだね。
別の作品ですけどね。
いや確かにね、その監督自身の、
はい。
そのクリエイティブの根源の話は聞きたいなと思いますよね。その自分が手掛けた映画の話ではない部分で、
うん、
どういう感性したのかなってすごい気になりますからね。
また、おいおい、そういうことがあるかもしれないので、
ね、
ぜひ、楽しみください。
はい。まあ、お二方の番組、または今回の記事からもリンクを貼っときますので、
はい、
ぜひ、お聞きなさってください。はい、というところでね、だいぶ長くなってしまいましたけど、この後の編集のことを考えると非常に気分がブルーだなって
思いますね。
やっぱそこは怖すぎを見た後のこのやらなくっちゃっていう。
そうね、はい。もう一回見てもらったら。
何かやらなくっちゃっていうこの気持ちをね、もう一回見るんですか、うん、また。だいぶ長いですけど。でも結構ね、これ、一気見したらそんなに時間気にならないですよね。
そうですね。
ジェットコースター感覚で見てしまうので。じゃあもう一回見てちょっとやる気を奮い立たせて。
あ、マジですか。
やらなくっちゃって思うかな。はい。そんな感じでできれば、早々に編集してアップしたいなと思ってます。はい、
あ、そう。この収録前に白石さんに許可取りました。
ほう。
収録こういうのやりますけどいいですかって OK いただきましたんで。
ほう。
もう多分白石さん即座にこの放送を聞くと思います。
あ、リチートです。
白石監督の自分のことを話してる情報源を全部聞くってすごいですよね。
すごいですよね、確かに。
片っ端から聞いてる感じがしますからね。
チェック入った
。あれもすごいなと思うよな。いやー、ものづくりする人のなんか鏡やな、なんか。そんな感じで、皆さんも、頑張っていきましょう。はい、いや、違う。終わりましょうか。
はい。
はい、お送りしたのは、沢田信也と、
ペガと、
佐藤一でございました。
それでは、皆さん、また次回、さよなら。
さよなら。
さよなら。